ここ数年ですね、毎年この時期になると、渋谷の街が大騒ぎになるということがよくニュースで取り上げられております。今年はまあコロナの影響があるので、どうなるんだろうかと、まあ、ちょっとニュースは気にかけているんですけれども、まあ、少なくとも渋谷区はですね、10月の終わりに渋谷には皆さん集まらないでくださいと呼びかけているというふうに言われておりますけれども、まあ、この時期若者たちがですね、仮装をして騒ぐということが若者にとっての楽しみになっているようであります。これ本当に最近急に始まったことだなというふうに感じるんですけど、私が大学生の時は渋谷に集まろうなんていうことは特にやってなかったので、本当ここ5年ぐらいのお話だと思います。ただですね、10月31日この日はプロテスタントのクリスチャンにとってとても大事な日です。ハロウィンではなくて別に大事な日なんですね。この日は宗教改革記念日なんです。これがプロテスタント教会にとって非常に大事で忘れてはいけない日であるというふうに考えられております。ただですね、現在は宗教改革記念日であることよりもハロウィンであるということの方が広く知られています。しかし私たちはこの非常に予的な祭りに踊らされることがないように、私たちは神様から心と目をですね、神様の方から奪われるようなそういう勢力に負けることがないように注意をしていく必要があります。ハロウィンがですね、キリスト教のお祭りだというふうに思っている人が時々いますが、念のためハロウィンが何なのかということを少しですね、今日は説明をしてから、まあ、本題に入っていきたいと思いますけれども、もともとは、アイルランドに住んでいるケルト民族の人たちの宗教ドルイド教で行われていた祭りが起源であるというふうに言われています。ドルイド教の、ハロウィンではなくサウィンの祭りが起源というふうに言われています。このケルトの民族の間では10月31日というのは大晦日で、11月1日からが新年だったんですね。ですから、まあ、今でいう何ですか、まあ、大晦日ですよね。10月31日の夜に、先祖の霊が戻ってくると、まあ、いわば日本のお盆に近いような感覚なんですけど、先祖の霊が戻ってくると信じられていました。そして、ドルイド教はその先祖が戻ってくるときに、まあ、先祖たちの霊に対して、生贄を捧げるということを好んでいたというふうに記録があるんですね。で、どんな生贄かというと、人間を生贄として捧げるということを彼らはしていたというふうに言われています。である記録によりますと、このサウィンの祭りのとき、ドルイド教徒はトリックオアトリートと言って、各家庭を回り、でその家のですね、一番若い人を生贄に捧げるように求めるんですね。で、生贄を提供した家庭はその玄関のところにですね、ジャックオランタンと言われる、まあ、今はカボチャが使われてますけど、当時はカブをですね、くり抜いて人の顔みたいにして、玄関のところに置いておくと。それがですね、まあ、先祖が戻ってきて、いたずらをするとか、そういうものから、悪魔の力から守られるという、そういうですね、まあ、印として置かれたんです。そして、生贄を提供することを、拒否した場合には、そのですね、まあ、その他の人たちの家から集めてきた生贄のですね、血をですね、その家のところに塗ってですね、呪いをかける。というようなことをしてたそうです。さて、ドルイドのですね、祭司たちがいるんですけれども、ドルイドの祭司というのは非常に強い、宗教的な力だけでなく政治的な力も持っていたんですね。この、ケルト民族を完全にコントロールしているのがこのドルイド教の祭司たちというふうに言われていました。で、ドルイドの祭司たちはこの提供された生贄をですね、 こういうふうにですね、まあ、詰まってぐるぐる回っていたと思うんですけど、この右側の写真、左側の写真ですね、大きなですね、高さ約7、8メートル、9メートルぐらいかな、のですね、人の形をした大きな檻、まあ、ウィッカーマンというふうに呼ばれているそうですけど、人の形をした檻の中に、この生贄を、に選ばれた人たちをですね、詰め込むんです。そして、この檻の中に閉じ込めて、生きたまま火炙りにすると。それが、このですね、まあ、霊、先祖の霊たち、あるいは、悪霊に対する生贄として捧げられていたんですね。で、その生贄に選ばれた人たちの中から、助かる方法っていうのが、あったんです。それが、まあ、今ですね、アメリカなんかに行くと、こう、ハロウィンの余興の一つとしてですね、こう、バケツに入れた、とこに、水を入れてそこにリンゴを浮かべて口でキャッチするっていうゲームが流行ってるらしいんですけれども、実際にはドルイド教の時にはどういうことが行われていたかというと、沸騰した鍋の中に浮かんでいるリンゴを手を使わずに口だけで一回でキャッチすることができれば、生贄からその場で解放される。でももしそれができなかったらその場で殺される。でもどうでしょう、沸騰したお湯に顔面を突っ込んでリンゴをキャッチするっていうことはできたとしてもですね、大やけどしてしまうわけです。時にはもう眼球が焼けてしまったりとか、鼓膜外耳炎を起こしてしまったり、あるいは呼吸器に大やけどを負ってしまって、もう以前の生活には戻れないようなですね、非常に残酷な方法を行っていた。そのような祭りがハロウィンの起源になっているんですね。このようないわゆる、瞳釘ですね、生きた人間を犠牲に捧げるというような、祭り、そういう歴史を遡っていくと、古代バビロニアの時代まで遡ることができるというふうに、言われています。古代バビロニアといえば、皆さんこのイラスト見たことあるかもしれませんけれども、バベルの塔ですよね。で、バベルの塔を建てた人が誰であるかというふうに、ご存知ですかね、もしかしたら聞いたことあるかもしれませんけれども、ニムロデ、あるいはニムロドと言われる人が聖書の中に出てきます。まあ、系図を見ていくと、ノアの三人の息子、セム、ハム、ヤペテがいましたけど、このハムの孫にあたる人物が、ニムロドというふうに言われていますが、彼が神への反逆としてバベルの塔を建てたというふうに言われているんですね。で、一説によると、このさっき言ったドルイドのサウィンの祭りというのは、ニムロドを祝う祭りであった。というふうにも言われているんですね。まあ、この、右側の人がニムロドの、イラストとされていますけれども、神への反逆者として、あるいは、悪魔の代理人ともいうふうに言われている、そういう、人物なんですね。そういった人を称える祭りとして行われていたものが、ですね、まあ、ドルイドの祭りが後にですね、カトリック教会の文化圏に影響を及ぼすようになってきました。そして11月1日というのはカトリック教会の祝日なんです。諸聖人の日というふうに言われています。で、これが、まあ、ハローズデイなんですね。諸聖人の日。で、そのハローズデイのイブ、前夜ですね、当時は。昔は、夜から一日が始まりましたので、ハローズイブがなまってですね、ハロウィーンになっていく、というふうに言われています。ところがこのハロウィーンがですね、キリスト教の地域で祝われるようになったのは、1550年以降の頃であるというふうに言われております。1550年頃っていうと何があったかというと、まさに宗教改革が起こっていったその少し後なんですね。宗教改革を、まあ、キリスト教圏が忘れさせようと 忘れるようにしようという働きかけがあるようにも思えるかなというふうに感じました。さて、ちょうど今から3年前、2017年の10月31日っていうのは少し特別な日でした。何かというと、ちょうど宗教改革が起きてから500周年だったんです。3年前が1517年の10月31日、有名なマルティン・ルターと言われる人がドイツ・ヴィッテンベルグ大学の教会の扉にですね、95箇条の帝題というものを貼り付けた日であるというふうに言われています。日本でも高校の世界史で必ず習うことですので、少なくとも日本の高校を卒業されている方は学校で習ったことがある内容だと思います。当時カトリック教会では教皇の名のもとに発行される職友状というものがありました。あるいは免罪符という言い方をすることもありますが、この職友状を買うことによって、すべての罪の罰から免れる、救われるんだというですね、ことが教えられていたんです。もはや悔い改めも必要ありません。これさえ買えばあなたは、償わなくていいっていう、そういう言い方をするんですね。当時のカトリックの、罪の考え方っていうのは、人が生きている間は罪を犯します。天国に行くためにはその罪を償わないと天国に入れないという考え方がありました。ですけれども、ですね、人が死んだらまず煉獄に行くっていうのがカトリック教会の考え方です。煉獄で、ですね、罪の償いを行って、それが認められた人が天国に入れるっていうのがカトリックのですね、罪概念なんですね。で、この職友状を買うとどうなるかっていうと、死んだ後この煉獄での罪の償い期間が免除されますよという仕組みだったんですね。で、それが、免罪符、とも言いますけれども、この職友状を販売して、その売ったお金で、教会のですね、司祭とか教皇とかですね、司教たちが、自分の懐にそのお金を入れて儲けていた。そういうことがですね、行われており、ですね、これが教皇の名のもとに行われていたわけです。カトリック教会では教皇が全てのトップです。聖書よりも教皇の言葉が偉い。そういうふうに教えられていましたので、教会の一般の信者の皆さんはこぞってこのですね、職友状を買いに行ってたわけですね。で、これさえ買えば自分は罪を許されるんだと。というふうに信じて疑わなかったわけです。で、このことに疑問を持ったルターは、罪を許すことができるのはそういう札とか、教皇とか人間の権威ではないと。神様だけが人の罪を許すことができるんだということをですね、訴えたわけです。そんな札を買わなくても、真に心から悔い改めたクリスチャンであれば、すべての罪から解放されているんだということを訴えたのがルターだったわけです。宗教改革の問題の根本は、誰の権威に従うのか、誰を礼拝するのかという問題につながります。そして黙示録が示している世界の終わり、終末というのも、私たちが最終的に従い、そして礼拝するのは誰であるかということが問われているのです。聖書を開きたいと思いますけれども、黙示録14章の、6節7節ちょっと前に映してないですね、さっきのこれになりますけれども、黙示録の14章6節7節、 こう書いてあります。また私はもう一人の天使が空高く飛ぶのを見た。この天使は地上に住む人々、あらゆる国民、部族、言葉の違う民、民族に告げ知らせるために永遠の福音を携え大声で言った。神を恐れ、神に栄光を期しなさい。神の裁きの時が来た。天と地、海と水の源を創造した方を礼拝せよと。このですね、言葉は終わりの時代に生きる人たちに向けられた三人の天使からのメッセージのうちの一つです。誰を礼拝せよと言っているでしょうか。天と地と、そして海と水の源を創造した方を礼拝せよというふうに言っています。創造主である神様が私たちの礼拝すべき対象であると。いうことをここでですね、はっきりと聖書は示しているわけです。創造の神様から私たちの目をそらさせ、そして別のものに私たちの思いを集中させてしまうようなものがあるんだとすれば、それが皆さんにとっての神になってしまいます。聖書はそれを偶像というふうに呼びます。あるいは黙示録では獣というふうに言われていたりします。私たちは創造主の神様を唯一の神様として恐れ敬い、そしてただ創造主だけを神様とし、栄光をお返しする必要があります。恐れ敬うということは神様の言葉に従うということです。もしその神様の言葉である聖書よりも他のものに、あるいは他の人に権威を置いてしまうなら、神様ではなく獣、あるいは獣の像を礼拝することにつながってしまうのです。そもそも礼拝とは何でしょうか。簡単に言えば礼拝は自分自身を捧げるということです。皆さんも今日礼拝のためにここに集まっています。自分自身を捧げていますでしょうか。礼拝は神様の戒めと密接に関係しています。今日は特に黙示録の13章14章を少しですね、触れてみたいと思いますけれども、実会と非常に関係があるなというふうに思います。一部抜粋ですけれども、黙示録13章14節15節、また剣の傷を負ったがなお生きている第一の獣の像を作るように地上に住む人たちに命じた。第二の獣は獣の像に息を吹き込んで、獣の像が物を言うことさえできるようにし、獣の像を拝もうとしないものがあれば皆殺しにさせた。13章5節、この獣にはまた大言と冒涜の言葉を吐く口が与えられ、この黙示録13章、獣ですね、神様と敵対する勢力というのは、神様から私たちを引き離そうとする勢力です。彼らは偶像を作らせ、そして人々に偶像礼拝をさせるというんですね。そして神の皆を汚すっていうふうにあるんですね。実戒を犯しているわけです。そして、剣で殺されるべきものは剣で殺されるというふうにですね、この偶像を拝まないような人がいたらその人たちを殺すという、殺人の罪、これも実戒で示されています。それでちょっと、スライドはありませんけど、さっき出てきた、天と地と海と水の源を作られた方を礼拝しなさいということを14章に書いてあります。天地を作られたこと、ここが強調されているわけです。まさに、安息日というのが天地創造の記念であるということを考えると、安息日 が一つのですね、なぜ安息日を守らなきゃいけないのかという理由もそこに示されています。そして14章8節、倒れた大バビロンが倒れた、情欲を招く彼女の淫行の葡萄酒、あらゆる国民のために飲ませたこの都が、この大バビロン、神に反逆するものというのは、淫行、姦淫の罪のこともここで言及されています。そして14章5節、その口には偽りがない、彼らは傷のないものである。獣に汚されていない人たちの特徴は、偽りがないことであるというんです。つまり、獣に汚されている人たちには偽りのがたくさんあるということですね。これも実戒を犯しています。神様の戒め、特に実戒は、信じる人たちが礼拝できる枠組みを教えてくれています。神様の御心に従順であるということが、私たちにとっての日々の礼拝の一部となっているわけです。皆さんは日々礼拝をしているでしょうか。神の御心に、そして御言葉に従った日々を歩んでおられるでしょうか。最終的な争いは、この世の終わりの時に、神の戒めなのか、あるいは人の戒めなのか、どちらが権威あるものなのかということが最終的な争点になっていきます。私たちがどのように神様を礼拝するかというのが、今まさに問われているのです。そしてその中心になるのが安息日の論争です。他の戒めとは違って、指定された礼拝の日を覚えることで神様への忠誠がまさに試されているんですね。では安息日に教会に来て座って説教を聞いてさえいればよいのでしょうか。そうではありません。礼拝をするというのは説教を聞くことではありません。礼拝は私たちが受けるためにするものではありません。神様が私たちから受けるもの、それが礼拝です。安息日の礼拝を構成している一つ一つのものには、会衆一人一人が神様へ捧げる行為でなければならないのです。旧約聖書の時代の礼拝がどのようなものだったか。旧約聖書の時代は、神殿あるいは聖所に行って動物の犠牲を捧げることが礼拝でした。自分のですね、家畜の中から傷のない動物を選んで連れて行き、そして手をその頭に乗せ罪を告白します。そしてですね、家畜を持っていない人は他の人から買ったりとか、あるいは本当にお金がない人は、ですね、安く売ってる鳩とか、小さな動物を持って行ったりすることもありました。そしてその、罪を告白した、動物を殺し、そして祭壇で燃やすわけです。そしてその動物の血を祭壇のですね、元のところに注ぐことで、その人の罪が許され、そしてですね、その礼拝を捧げた人というのは、自分が許されたということを神様に感謝するということを行っていたわけですね。旧約のこの犠牲のシステムというのは、すべてイエス・キリストのことを象徴的に表すものでした。今はどうでしょう。キリストが私たちの罪となり、そして十字架で犠牲となってくださいました。そのことを現代に生きる私たちは、礼拝を通して神様に感謝するわけです。礼拝というのは、感謝の思いを持って神様に 心を捧げることです。賛美歌はただ歌っているわけではありません。礼拝で歌われる賛美は感謝の思いを持って回収から神様へ捧げられる賛美です。そして祈りの時があります。祈りによって神様に礼拝を捧げるわけです。そして献金があります。献金は私たちの収入の中から感謝の思いを捧げる礼拝行為です。そして説教は唯一回収から捧げるものではなく、皆さんの礼拝に対する御言葉からの応答なんですね。私たちは神様が私たちの罪を許し、そして救ってくださったことを喜びを持って感謝することが神様へ栄光を期することになるのです。ですから私たちは他のものに心を奪われないように気をつけなければいけません。世の中にはいろんな惑わしがあります。神様ではなく他のもの、人間やあるいは悪魔的なものにですね、私たちの心を向けようとする、そういったものもたくさん紛れ込んでいるわけです。大草頭の中からの引用文です。今日の瞑想の言葉にも書いてあります。神の裁きの時を知らせ、神を恐れ礼拝するように人々に呼びかけた黙示録14章の第一天使の使命は、神の民と称する人々を世俗の悪影響から引き離し、世俗化と背信という彼らの真の状態を認めさせるためのものであった。この使命によって神は教会に一つの警告をお与えになった。もし彼らがそれを受け入れていたならば、彼らを神から締め出していた害悪を正すことができたのであった。もしも彼らが天からの使命を受け入れ、主の前に心を低くして御前に立つ準備を真心から求めていたならば、聖霊と神の力が彼らの間に表されていたことであろう。教会は再び使徒時代の時のような一致と信仰と愛の幸福な状態に到達していたことであろう。使徒時代には信徒たちは心を一つにし、思いを一つにして大胆に神の言葉を語り、主は救われる者を日々仲間に加えてくださったのである。まあ、このようにホワイト残していますけれども、神様はキリストを通して私たちに恵みによる許しを与えてくださいました。命をかけて私たちを愛してくださったんです。そのことを私たちが真剣に受け止め、心からそこに目を向けるときに、この神様の大きな愛に対して感謝の念を抱くというのは当然のことではないでしょうか。神様、こんな許しを与えてくださった神様に従っていきたいという思いが与えられるのではないでしょうか。神様の恵みを受け入れることが神様に栄光を期することになります。今現在はコロナの影響でこのですね、アウスグリッチの礼拝一部短縮してしまってはいますが、いずれもっと良い形で礼拝を捧げることができるようになったらいいなというふうに思っています。礼拝というのは常に最上のもの、最も良いものを神様にお捧げするということが求められています。ですから礼拝は常にアップデートされ続けなければいけないものです。ですから私たちマンネリ化することにも気をつけなければいけません。常に新しい心を持って、最上の心を持って捧げる必要があります。立川教会では9月から礼拝委員会というものを立ち上げました。今まで、ですね、普通の教会はあるんですけど、立川教会ではあんまりこういうこと、礼拝をどういうふうにしようかという話し合いがあんまりなされていませんでしたけれども、このコロナを機会にですね、もっといい礼拝をするにはどうしたらいいだろうかということをですね、考える機会を作ろうと思って今回立ち上げることになりました。 教会の皆さんと祈りつつ、思いを一つにして、もっと、よりよく神様を礼拝、お捧げできるように、思いを一つにして、神様に心をお捧げできるようになりたいと思います。神様に感謝の思いを持って、礼拝を捧げたいと思います。
このメディアは、オーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは、福音を広めるために、お説教やセミナーなどの音声・映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。